お元気ですか？3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1243話です。私たち僧侶は修行の段階によって様々な師匠に導かれます。仏門に入る出家得度の師匠は、呪号師と言います。仏道実践作業の号を授ける師匠ということです。究極の師匠は、もちろんお釈迦様で、正式には、第四教主、本師釈迦牟尼仏と申し上げます。さらに私には、智音師と呼ぶべき師匠がいます。智音、つまり、慈しみ深い恩を受けた方ということです。仙台市の元光庵前住職、伊串正英老師です。私は本山での修行を終えてすぐ、ある方の紹介で正英老師に巡り合い、元光庵様のお手伝いをしながら、お寺での実務実践を10年間面倒を見ていただきました。老師の第一印象が強烈でした。これからここで一緒に修行しましょうと言って握手を求められました。その時のふんわりとした肉付きの温かい手は忘れられません。どんなものでも受け入れてくださる大きな包容力に満ち溢れていました。その上、満面の笑顔で屈託なく話しかけてくださるお姿に、すっかり引き込まれました。日々の座禅やお経の務めはもちろんのこと、墨切り、竹ぼうき作り、墓掃除、陶場の書き方など、懇切にご指導いただきました。また、元光庵様では、ちょうど本堂庫を建て替えるという一大事業が控えていました。老師は数多くの檀家さん一軒一軒に丁寧に対応し、その心をつかんで協力を仰ぐ手腕は見事なものでした。建設が始まって間もなく、昭和53年6月、宮城県沖地震が発生。震度5で各地でブロック塀の倒壊など甚大な被害がありました。その困難をも乗り越えて大事業を成し遂げたのです。老師の大きく温かい手が象徴するように、どんな人にも好き嫌いなく平等に接してくださいます。どんな事態でも良いことも悪いことも腹を据えて受け止めてくださいます。まるでスポンジに水が吸収されるがごとく、老師の手の中に収まってしまいます。まさにお釈迦様の手の上にいる孫悟空です。老師の還暦を記念して、それまで私のように薫陶を受けた僧侶20人ほどが集まり、お祝いの会を催した時のことです。老師は挨拶で、私は皆さんに教えたことは何もありません。ただ一緒に修行してきただけです。徳のない私がお祝いしていただけるのはもったいない。せめてそれに報いようと、今日は一日竹ぼうきを作ってきました。これからも境内掃除を心がけます。老師の息に達してなお竹ぼうきを作っているのです。孫悟空同様、私たちも老師の大きな手から出ることはできないと納得しました。老師はすでに住職を退かれておりましたが、6月13日、95歳でお亡くなりになりました。火葬場では大勢の僧侶も見送りました。誰からともなく、護衛家の南無本師釈迦如来が唱えられ、2人、3人と合唱の輪が広がり、火葬場中が荘厳な響きに包まれました。涙ながらにそれを聞き、胸が熱くなりました。当たり前ながら、2500年前のお釈迦様に会ってはいませんが、45年前の老師との出会いは、私にとってはお釈迦様との出会いと同じだったと心から手を合わせました。それではまた7月11日よりお耳にかかりましょう。